古代の福岡を歩く。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩く。この番組は JA 福岡八女、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたします。
JA 福岡八女の直売所ヨランノの江頭です。今デコ八女がおすすめです。ヘタのあたりがデコッと出っ張ってる柑橘です。ジューシーで濃厚な甘みが特徴です。デコ八女、食べてみてください。
こんばんは、坂田修大です。祝いの乱とは間接的にですが関係がある太宰府を歩いています。今回は太宰府の役所神河を歩いています。築山東神河跡に入る前に、手前にあります太宰府展示館の館内を詳細に見学しています。ご案内は古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんです。太宰府政庁正殿跡の土層断面図の隣から見ていきます。
そして次にあるのが上房のジオラマですね。
そうですね、はい、でこちら館の中央の方にございますけれども、まあ、やはり太宰府政庁だけでは太宰府の町は機能しませんので、全体的にどのような町が広がっていたのかということで、はい、広島県にお住まいの森野春弘さんという方がボランティアで全て手作業で作っていただきまして、もう 4,5 年かけてですね作っていただいたんですが、まさに750年頃の太宰府の町並みがどうであったのかということで、はい、中心部分をですね抜粋して作っていただいているところでございます。
わかりますね、
はい、で奥の方には今津川さんと歩いております太宰府政庁や太宰府展示館ですね、はい、ございまして、でその周辺に今回ご紹介していきます、太宰府の後輩地区であったり、はい、あるいは倉司であったり、はい、大楠府庁、全面広場、日吉、築山東ということで
細かく作ってありますね。
そうですね、はい、発掘調査の報告書などを参考にさせていただきまして、こう、はい、太宰府政庁の周辺もですねどのような建物が広がっていたのかというのを再現していただいております。
これ見ると6畳はこの辺だ、8畳はこの辺であるという、情報がよくわかります。情報は城が22畳でしたっけね、
はい、下から南にかけて22列22畳ございまして、で、うかく、さかくでそれぞれ8と12畳縦の列、はい、棒ですね、申し訳ありません、
はい、棒がさかくとうかくと分かれて、
でそれぞれ、まあ、左右非対称ですけど縦に、ございまして、
12号と 8号でしたね、
はいはい、ということで、またその一区画が90メートルということで、それ今最近 の、はい、研究ではなっていますので、それを、はい、街並みを再現したものになっております。
はい、はい、そして隣に来ました、博多人形による梅花の再現ジオラマということで、これはもう令和になってから非常に有名になった人形ですね。
そうですね、もう皆様に大変ご覧になっていただきましたけれども、博多人形の山浦信明さんにですね、はい、まあ、これもう当館が開館して10年ぐらいということで、今から言うと30年以上前の作品なんですけれども、まあ、太宰府を代表する梅の花を見る宴会ということで、はい、博多人形で非常にですね表情豊かに作っていただきまして、
はい、これ全部で13人いましたっけ。
はい、今ですね本当は参加者自体は32人いらっしゃるんですけれども、あ、まあ、ただ30年前ですので、ちょっと展示のスペースとですね、まあ、予算の関係がございまして、
そういうことですか、
ですので32人の中から、まあ、代表的な方を抜粋して13人ほど今、いらっしゃるというところでございますね。
はい、これで私がちょっと注目したいのは大友旅人が中心ですけども、
はい、
旅人の隣の隣手前の方に女性のね 姿が見えるんですが、はい、これは珍しいですね。
あ、そうですね。
どういう方なんですか？
ひときわですね、目立つように女性の方が一人いらっしゃるので、はい、こちらの方が小島と言われる女性でございまして、
遊女、
あ、そうですね、浮かれ目とも表現、はい、出ておりますけど、はい、まあ、まさにそういう踊りとか文学に秀でた方なんですけれども、ね、まあ、はい、バイカの宴そのものにですね参加した記録はないんですけれども、はい、
あ、そうなんですか、
はい、その年730年に大友の旅人が、まあ、奈良の都へ帰る際に、はい、で、水木までですね、役人たちが見送りまでですね行くんですけども、
まあ、その歌がありましたよね、
はい、でその見送りにいた水木でですね、小島と大友の旅人が、まあ、別れの歌、はい、2種ずつですね、2つずつ別れの歌を交わしているということでして、はい、まあ、太宰府に赴任されて大友の旅人は奥様が亡くなられておりますので、まあ、そういった点でもこう大友の旅人を支えるようなですね、うん、存在だったのじゃないかなというふうにも考えられていますけれども、
はいはい、それで、まあ、小島のね、人形もここに添えられたというような感じがいたしますね、
は
い、
そうですね、まあ、実際にはですね、当時歌は残ってないんですが、まあ、そういう場であったら一緒にいてですね、万葉の歌を歌って読んでいたんじゃないかということで、はい、作者の方がぜひ小島もこの席にですね、一緒に臨席させてはということで、はい、今展示館の方では小島も一緒に加わって、はい、この宴会を楽しんでいるところでございます。
はい、これがバイカの宴のジオラマです。再現ジオラマになってます。そして
で、あとですね、今回は周辺の館外記をご紹介してまいりますけれども、はい、そういったところも実は今九州歴史資料館さんから出土遺物をお借りしてまして、で、そういった周辺の役所遺跡でどういったものが出たのかというのも実は弾きとか聖器ですね、
はい、
器とか、あと青磁とか、はいはい、緑釉陶器とか、実は特に、太宰府庁の西側の広丸地区とか大楠地区、はい、来木地区、そういったところでさまざまに出土遺物が出てますので、
そういったですか、
はい、そういったところも、はい、九州歴史資料館さんからご好意でお借りさせていただいて展示させていただいてますので、ぜひ合わせてご覧になっていただきたいと思います。
はい、
ま
あ、いろんな土器がね出てますね、
はい、
そして、一番奥に入ってきました、ここに、あ、釜石敷の溝というふうに書いてまして、溝が大きく広がってるという感じですね、ここで。
あ、そうですね、はい、いわゆる展示館入っていただいて右手に入っていただきますと、この大きな遺構が広がってまして、はい、これが先ほどの奈良時代の溝と、この玉石敷の溝、こちらをですね、はい、遺構を見ていただくために、まあ、建てられた大屋ということでして、まさに展示館の重要な遺構なんですけれども、
で、ね、
はい、でこちらがですね、昭和の49年度にですね、はい、こちら発掘調査した時に見つかりまして、はい、でまさに太宰府庁の東側すぐの場所にあるんですけれども、太宰府史跡の中で唯一ですね、ここだけで見つかっているまさに石を敷き詰めた綺麗な溝というのがやっぱり特徴的なところでございます。
はい、
はい、で実際に当時 の、 地面の高さが下の方に一列で分かりますので、まあ、だいたい深さもですね、それほど奈良時代の溝と変わらずにおよそ 40、50センチほどの深さなんですけれども、まあ、溝の幅が少しございまして、でその間をきれいに石でですね敷き詰めているというところでして、
溝の幅はこれ2メートル2
メーター弱ぐらいですかね、
2メーター弱ぐらいですかね、はい、そこに、まあ、石が敷き詰められていると、30-40センチぐらいの石ですね。
そうですね、そのくらいのがきれいに敷き詰められておりますけれども、
はい、
まあ、やはりこの構造を見ますと、普通 の、 水を流すためでしたらこのようにわざわざ石敷き、玉石敷きをする必要がございませんので、はい、やっぱり特別な意味を持たせてですね、この場所に設けられたんだろうというふうに考えられているところでございます。
これは方角的には築山の方向に向かっているという感じがするんですけども、
あ、そうですね、位置的にはですね、北の、はい、太宰府庁北側から塩ジャムの方から南に向かって水がずっと流れていますので、はい、こちらもですね、築山の、まあ、展示館の中で言うと北側の方からどうも南の方に流れて、はい、行っていく溝だったろうというふうに考えられております。
はい、ここで、旅人のね、屋敷はどこだということで、旅人の屋敷の庭につながってるんじゃないかという説もありましたね。
そうですね、あの令和になりまして一躍注目されたのが、はい、万葉集に残っている序文には大友の旅とそちの家で、はい、この梅花が開かれたと書かれたと書かれていますけれども、はい、じゃあそのそちの館自体はどこなのかというのがやっぱり皆さんです ね、
そうですね、
注目されてあの皆さん関心が高かったんですけれども、はい、でその一つが坂本八幡宮が鎮座する太宰府天神の北西あたりじゃないかなというのが一つございまして、
は
い
ね、
でまたもう一つはあの菅原道真公が卓球してました榎木社の方、はい、いわゆる太宰府の南関、はい、太宰府の街中の、どこかだったんじゃないかというのが2つ目でして、はい、そして3つ目が実はあのお越しいただいてます太宰府天神館の東側にあります築山東地区館が、
は
い、
築山東地区、
はい、これがあの太宰府城峰は90m×90m が一区画でしたけども、はい、築山東は 110×70 の区画があったと考えられてまして、かなり大規模な区画が見つかっているんですね、はい、でその中にいくつか建物がございます。でその築山東に隣接するようにこの玉石磁器の溝があるというのがポイントなんですね。で実際にじゃあこの玉石磁器の溝がですねどういう使われ方をしていたのかというのが実は先ほどご紹介したあの博多人形の梅花の絵のところに実は一角にちょっとその様子が分かるようにあるわけなんですね。
どうですか。
ちょっとまた館の方に報道にいただきます。いわゆるあの太宰府で言いますとあの曲水の絵太宰府天満宮で行われますが、はい、そういった形で実はジオラマの一部にですねこういうふうに溝もあの再現されて
溝が作ってあったんですか。気がつかなかった。
柳の木のそばを流れる
そばに、
はい、ですのでこの築山東地区が実は役所はなくて大友の旅人の屋敷であってあこの玉石磁器の溝が庭園のこういう流れる溝であった、
は
い、としたらこの再現ジオラマのような雰囲気でされていたんじゃないかなというところが あのありますので、ぜひあの博多人形のジオラマとぜひ玉石磁器の溝をこう
そういう意味があるんですか。
イメージしていただいて、もしかするとまだ各所はですねその3箇所どこでもまだはっきりとここだとは決まってないんですけども、はい、皆さんぜひイメージの一つとしてぜひご覧になっていただければと思います。
今あの実際の溝はこの大家っていいますかの下の方にあるんですけども、それがジオラマとしてこう再現してあってそこへつながっていくという感じがするんですね。
そうですね、もうまさにあの実物の溝がどういうふうに使われているか、その一つの考え方として、いやこのように梅花の絵の庭を美しく清流が流れそのそばであの、はい、このように梅花の白い花を梅をですね楽しみながら皆さん歌を読んでいたんじゃないかなということがジオラマで再現されているところでございます。
皆さん、ここへお見えになってですね一番先に目につくのがこの梅花の絵のジオラマですけども、そのジオラマはですねこちら正面が大友の旅とですね、一番手前の方に溝が作ってある。これは曲水の絵の時に使われた溝ではないかというふうなことですが、それがこの太宰府館の下を流れてたんじゃないかというふうなことで、
このような溝が使われたんじゃないか
と考えて作ってありますね。そういうことを考えて見ながらこのジオラマを見ると面白いですね。
そうですね、もういろいろ皆さんの表情とともにぜひその情景もですねいろんなところをちょっと細かく見ていただくと、はい、よりあの太宰府に関心をお持ちいただけるんじゃないかなと思っております。
はい、
こういったところが太宰府展示館です。そしてその隣にある築山東館画跡へ向かいました。
太宰府天神館の東側に広がってますのがですね、はい、築山東館画跡と呼ばれる場所になっております。はい、でこちらはあの展示館の梅花の絵のところでもお話をちょっとあの大友旅人邸のお話もしましたけども、はい、太宰府天神館に隣接してですね、東西がだいたい110メートルで南北がだいたい70メートルという、大変広い区画が確認されておりまして、であの発掘調査でもですねあの数多くの建物が確認されている場所になっております。はい、で大体建物が9つぐらいあるんですけれども、はい、あの太宰府ちょうど真ん中を道で分断されて東側と西側に分かれてますが、はい、で本来はあのこれ一帯が全部、あの築山東館画跡でございます。
あ広いですよね。はい、ここ
でこの建物のですね、あの敷地を区画するのが、はい、あの追事塀、柵があったと考えられておりまして、はい、それがですね現在あの展示館のそばに来ていただくとコンクリートで大変背の高い柱が ちょっと
1メーターぐらいの、ね、
盛り上がった土の上に立ってます。これがですね、柵の跡、木の跡ですね。
柵の跡ですか。
ですので、はい、1300年前はこの間隔で、今背の高いコンクリートの柱と同じ間隔で木の柱が建てられまして、はい、で、まあ、木の柵かあるいは追地辺のようにしっかりと壁を作ったものだったかっていうところでですね、はい、まさにこの 110×70 の敷地を区画するように、はい、まあ、立派な柵がずっと伸びていたというところですね、はいはい。そして太宰府天神館のところで奈良時代の素彫りの溝、そのままの溝、ちっちゃいものを 見たと思うんですけども、はい、で実はその溝がですね、はい、この長い背の高いこの木の壁に沿ってつながるんですね。
つながりますね、
はい、ですので太宰府天神館で見ていただくとなんか奥の方に続いているなっていう意向なんですが、それが実は外に出ていただくとこの福山東の背の高いコンクリート柱のその柵に沿ってですね、はい、ずっと伸びていただろうというふうに言われてますね。まさにそういった面でも実は外側の意向ともつながるというですね、まあ、そういうところでぜひ展示館の意向を見ていただいて、さらにこの東地区の外のですね、はいはい、現地も見ていただくとさらに分かりやすくお分かりいただけるんじゃないかなと思います。
は
い
は
い、
水地塀があったというところに柱、その柱の列がですね、約、まあ、40-50m ありまして、そこの突き当たりにですね、太宰府展示館があるんですが、その下に溝があって、その溝はそうなんですよと、ずっとここ続いてるんですよという話でした。よくわかりますね。
はい、実はそういう風になってますので、はい、ぜひね合わせてご覧になっていただきたいと、はい、でこちらのですね、さらに現地の方にちょっと中の方に入ってご案内して、はい、
追地塀が建ててある、広い広場の方へ向かっていっています。ここに、ここは入り口付近ですか。
あ、そうなんですね。はい、で背の高いコンクリート柱があって、でもう一個背の低いコンクリートの柱も見えるわけなんですね。
そうか、はい、両方ありますね。
はい、でこの背の高い方は柵だったんですけども、この背の低い方、はい、もうちょっと座っていただけるぐらいの低さのものなんですが、はい、これは建物の柱の跡ということなんですね。
その柱の跡はだいたいその追地塀の跡から10メーターぐらい、奥の方になりますね。
はいはい、そうですね、追地塀囲まれた内側にありまして、はい、でちょうど太宰府天神館のそばでは2つ分ですね、建物が再現されてまして、特に東側の建物なんかは庇もついているような構造だったようなので、まあ、ちょっと格式があるような建物だったようなんですね。はい、でこの建物を囲うように実はちょっと細めの背の高いのもありますけども、はい、これはどうも柵の内側ですね、要は、はい、入り口から何もなければそのまま中が見えてしまいますので、まあ、目隠し用のそういう、壁が一つ設置してあって、だから外から見れないように、うん、で一回こう内側そこを通って中に入っていただくような、はい、そんな構造だったんじゃないかなというふうにも言われているところですね。ですので柵の間に入り口があって、でそこが入っていただくとまだ目の前に壁がありますので、はい、それを左右に迂回してから中の建物に入っていただくよう なそんな建物の構造だったんじゃないか。で東側にも同じようなものがありますので、どうも非常にただ単の役所というよりも大変ちょっと構造が、してあるところですね。
そうですか。そこで出てくるのが、旅人の屋敷はこうじゃなかったかという説もありますけどもね。
そうですね、そのお話につながってくるんですね。まあ、まさにこの 110×70 の区画というのは、まあ、太宰府の情報の 90×90 の一区画に比べてもやっぱり大規模な区画でして、ましてや太宰府政庁のすぐ東ですので、はい、まあ位の高い、まあ、そちが住むには一番やっぱり中心部分に近いところが都でも選ばれたりしますので、はい、そういう意味で考えると、まあ、そちの館だったとしても、まあ、立地的には非常にいい場所になるわけなんですね。
そうですか。
はい、でまあ、そういう点も考えて、まあ、はい、大友の旅と梅花の縁が、まあ、行われたのは、はい、まあ、ここじゃないかっていう一つの説明になりますので、まあ、はい、今回は坂本八幡宮の方もご紹介しましたので、はい、まあ、これはまだどこかというのは言えませんので、はい、まあ、皆様がぜひ現地を訪れていただいて決めていただければと思うところでございます。
はいはい、皆さん、ここで、自分でいろいろ想像を巡らしてですね、いろいろ考えてみるのも面白いかなというふうに思います。 といったところですかね、
はいはいはい、で最後にですねご紹介しますのがこの築山東地区館画の目の前にある丘陵、太宰府政庁の東側ですね、はい、西側は倉塚さだったんですけども東側の丘陵が実はこの目の前に広がる築山という丘陵になっております。
昔牢獄があった。
あ、そうなんですね、はい、で地元ではですね天智天皇が導入しました、はい、水時計牢獄が、ここに設置されてな時を告げていた場所、はい、でその時を告げていた場所時山というのが、だんだん変化して築山になったんだ、はい、そういうふうに言われているところでございます、
はい、
で実際にですね、太宰府に牢獄水時計が置かれていたっていうのは記録にちゃんと出てきまして、
はい、
で774年に東北のありました多賀城がですね、はい、都に申請した際に都や太宰府にある牢獄をちょっと多賀城にもぜひ設置してほしいという嘆願を出していますので、その774年の時点では間違いなく都とこの太宰府には時間を告げる牢獄が設置されていたということがありまして、はい、ただ研究者の先生の中ではやっぱりですね水時計ですね水を大量に使いますので、給料部分に使いますとやっぱりそれだけの組み上げて流す労力が必要ですので、丘の上は大変じゃないのかと、あるとしたら例えばこの麓の部分に牢獄を設置して、はい、で、時間を、太鼓だったりドラだったりで多分知らせていたと思うので、はいはい、そういう鳴らす櫓みたいな、はい、見晴らし台みたいなのが築山に置かれていたんじゃないか、そうしますと、辺りに響き渡りますので、はいはい、そういうことも言われておりまして、ただ残念ながら倉塚さは、だいぶ長年 の、 発掘調査が終わったんですが、築山の方はまだまだ全然発掘調査が行われていませんので、なので今後ですね、まだまだ予定というのがないんですけれども、今後調査すると明らかに建物跡であったり、礎石だったりそういったのが確認されてくると、この築山、水時計牢獄との関係というのが今後より明らかになってくるかもしれないところです、
はい、
ご案内は古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんでした。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は令和ゆかりの神社坂本八幡宮を改めて、私のレベルの低い楽しみ方お分けしようと思うんですが、
はい、
知ってました？ここお守りいろいろあるんですけど、宴守りっていうのがあるんです。
宴守り何ですかそれは
書いてありました。宴席安全諸芸上達。
おお、あ、いいですね。
なんかこれからね宴会持ってる人、
諸芸上達っていうのも非常にこうピンポイントでそれ求めてね。
いいでしょ。あのピンクと紫の外側で梅の花とあと酒どっくりと杯が織り込まれた袋になってました。
お
で、あとですね、おみくじもやっぱりさすが万葉みくじなるものがありまして、引くと中に万葉集の歌が書いてあって、これも一緒に楽しめるとい
いですね。
いい感じなんですよ。でこの坂本八幡宮なんですが、実はそばの広場があるんです、ここで春と秋は不定期ですけど坂本マルシェというものが展開されてます、
はい。
ちょうどね1週間前に私行ってきたんですけど、先週キッチンカーがずらっと並んでるだけじゃなくて、例えば似顔絵コーナーがあったりとか、ヒーリングマッサージを受けられる場所があったりとか、あとね焼き物の小さな手のひらに乗っかるような猫の人形が並んでたり、すごく可愛いんですけれどもね、この、坂本マルシェを運営しているのがこの猫のお人形の作家でもある、そして猫、銀猫カフェというのをですね近くで営んでらっしゃる前田二郎さんなんです。前田さんにこの坂本マルシェを展開している理由聞いてみました。
坂本八幡宮とかいうのをやっぱりとか、あと太宰府を盛り上げるたいっていうのであって、ね、坂本八幡宮は、令和になった時に毎日に5000人6000人来てたのに、なかなか人が減ってきたということで、じゃあ自分たちも一緒にやりましょうということで3年前から始めた。
これね、毎回その募集して出てくる人が集まってくるので、何があるのか本当にこう近くなってのお楽しみになるわけですよ。うんうん、それからちょっと後ろで音が聞こえたんですが、
ね、
音を出していい設定になってるので、なかなか今屋外でね大きな音を出せるところもないし、なおさらこれ太宰府の史跡すぐ横なのでいろいろ難しいらしいんですが、音が出せるというのでアーティストの皆さんですとか、それからあの学校とか団体の演奏なんかもあることもあるんですね。でこのマルシェの目玉の一つが、無料で太宰府成長アートエリアを回れるトゥクトゥクに乗れるってことなんですよ。
トゥクトゥク、
はい、はい、あの三輪自動車ですね、名前がついてました。坂本参道旅人号、略して坂三旅人号、
うん、
黒いボディの三輪自動車、6人定員で乗っかれます。
風が冷たい
結構ね風を受けながら走って回るんですけれどもね、あのすれ違いできないぐらいの幅の細い道なんです。みんなが歩きながら歴史散策をしている場所なんですが、うん、ここをゆっくりと進んでいきますが、途中でドライバーさんのプチ解説もあったりして、今回山の上のオクラの子供たちを思う歌の歌碑の前でこんな話も聞かせてくれました。
市民に密着型の歌が多いんで、私たちの子供、あの小学校の教科書にはこの歌が出てました。この人と、それから大友のや、あの旅人の息子のやかもち、この人ともう歌がいっぱい残ってるんですけど、やかもちの歌はですね、あの物心ついた時彼女が14、15人落とす、それで歌が全部恋文やからですね、小学の教材にはなり得ないってことでこの人の方が教材になってるってこと
で、いや楽しいですね。
そう、地元の人の思いがこう乗っかる解説、とっても面白くって、この後もその僧帽の礎石を見たりとか、宝満山、昔は三笠山って言ってたんだよとか言って、ここにねこう雲がかかるこうくぼみみたいな形をしてるのでとか、そういう話を聞きながら、まさにこうプチドライブなんですね。でこの太宰府成長跡のエリアを全体を把握するにもすごく乗ってて分かりやすかった、うんうんうん、でちょっとね位置が高いので見下ろす感じで見れるのもまた良かったんですよ。でしかもこのトゥクトゥク、朝1回目はあのパワースポットを回るということが時々行われるそうで、先週私が乗った時は五条駅の近くにある石穴神社までは足を伸ばして、こう、ね、ちょっとね特別な散歩というか遠足感があるんですね。でこのトゥクトゥクが稼働する次のマルシェの予定は4月19日日曜日の開運やっぱり猫マルシェ、最初に話してくれた前田さんがやってますあの保護猫の活動の理解も深めてほしいというマルシェの会に行われます。でマルシェの日程は坂本マルシェで検索してインスタグラムで確認できますので、ぜひ見て坂本八幡宮と坂本マルシェ一緒に楽しんでください。
中島理恵さんでした。
道の駅宗像の道崎です。4月15日まで宗像市ではいちご祭りを開催します。道の駅宗像では素敵な景品が当たるいちごシールラリーや塗り絵大会などさまざまなイベントを実施します。皆様のお越しをお待ちしています。
去年10月からお送りしてきたシーズン11にあたる古代の福岡を歩くは今週で終わりますが、来年はいよいよ祝いの乱から1500年の節目を迎えます。10月からも祝いの乱にスポットを当てて古代の福岡を歩くをお送りする予定でいます。どうぞお楽しみに。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は JA 福岡八女、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。